ね、短くお祈りします。花婿なる主よ、救い主よと、花嫁なる教会はまたあなたのおいでを待ち望んでいます。どうぞ主よ、速やかに鍛えて、また世界を治めてくださいますようにお願いをいたします。御言葉のうちにもあなたが恵みを与えてください。でその皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、お手元のレジュメに従って、お話をしたいと思います。かつて、自民党初代の副総裁、大野万木という人が、猿は木から落ちても猿のままだが、議員は落ちたらもう議員ではないと、まあ、こんな名言をつぶやいたと言いますけれども、まあ、なるほどと、議員資格を失ってしまったならば、たちまちこれは政治活動に支障をきたすと、もう夢も、希望もなくなってしまう、まあ、なんとか、落ちないように、まあ、手段を尽くすのも、当然のことでしょう。小池百合子さんが人気があったときに、知り合いの、まあ、都議会議員が次々にこう、まあ、落っこっちゃって、まあ、気の毒だなと思って、いつも会合で一番前の席にいた人なんですけども、会合で私と隣にいるようにこう落ちるとなっちゃって、こんなに待遇が違うのかななんて気の毒になっちゃったんですけども、そうであればこそ、まあ、選ぶ方の、まあ、見識も大切かもしれません。これは誰が言ったんだかわかりませんけれども、これだけの民衆に、まあ、これだけの政治家という、まあ、そういう名言もあって、なんか変な政治家が多いのは、これはやっぱりこれは選挙民の、まあ、せいであると、両者のレベルは同等であると、まあ、考えるのが正しいという、そういう意味だと思うんですけれども、まあ、確かに肝に銘ずべき言葉であるとは思います。これは選挙とは少し違うんですけれども、パウロという人が第一テサロニケの2章の4節で、レジュメの一番上ですか、第一テサロニケ2章4節、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですと。下にちょっと口語訳もつけておいたんですけども、口語訳では、私たちは神の信任を受けて福音を託されたのですと、まあ、記されています。まあ、英語の、例えば Today's English バージョンですと、神のジャッジを経てって書いてあります。まあ、ジャッジですから、神の審判を仰いで、まあ、この人物になら政治を任せて大丈夫だろう、まあまあ、この人物になら福音を託して大丈夫だろうと、神の太鼓判を押してもらって、私たちは福音を委ねられたと、まあ、そういう意味合いですけれども、先月6月の24日トルコで大統領選挙が行われて、エルドアン政権が国民のジャッジ、審判を仰ぐことになりました。結果、24日の深夜ですけれども、国営のアナトリア通信は、現職のエルドアン大統領は再選に必要な過半数の票を得たと報じ、これを受けてエルドアン氏は、まあ、国民の信任を得たんだと言って、まあ、その晩のうちに勝利宣言をしました。で、今回トルコは法律を改正して、まあ、現行の議員内閣制からトルコは大統領制に移行することになっていて、もしもエルドアン氏が再選でもされるようなことでもあれば、エルドアン氏のこの独裁色といいますか、強権政治がますます加速するだろうという、まあ、観測から、まあ、結構世界が注目をしていた選挙でしたけれども、トルコといえば、まあ、その、まあ、2年前ですか、 もうエルドアン氏をもう暗殺しちゃおうということで、エルドアン氏から、まあ、政権を奪おうとした2年前、トルコ軍のエリート将校らが、まあ、クーデターに打って出た事件がありました。まあ、世界屈指の実力を誇る、まあ、トルコ空軍も、まあ、の一部ですけれども、クーデターに協力をし、もうイスタンブールの国会議事堂をもう爆撃したりとか、さらに、まあ、陸軍の一部も、まあ、これに応じて、戦車部隊が、まあ、空港を、まあ、占拠するような事態にまで発展しました。だが、まあ、クーデターは失敗。あっという間に2年前ですね、まあ、鎮圧されてしまいましたけれども、まあ、今回そのエルドアン氏が国民の信任を得て過半数の、まあ、票を獲得したわけですから、まあ審判を得たわけですから、私たち日本人が、まあ、とやかく言ったりするようなことではないのかもしれませんけれども、トルコ国民の、まあ、ジャッジといいますか、審判を、まあ、ちゃんと手続きを経て仰いで、まあ、エルドアン氏にこの国の政治を託そうと、まあ、国民の、まあ、太鼓判というものを押してもらい、まあ、政権をこう委ねられたわけですから、まあ、ただ、トルコリラの安はもう止まらないですよね。このエルドアン氏は、まあ、日本の政治家に例えればよく田中角栄氏に似ていると言われて、まあ、このあたりにまあ案外人気の秘密があるのかもしれませんけれども、この第一テサロニケ2章4節に、私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、口語訳では神の信任を受けて福音を託されたのでと記されています。まあ、英語の聖書では神のジャッジを経て、神の審判を仰いで私たちに福音というものが託されていると。神の審判を仰いで、まあこの人物になら政治を託して大丈夫だろう、福音を託して大丈夫だろうと。神の、まあ、太鼓判を押してもらって、まあ、福音を委ねられたんだと。そうパウロは語っています。ところが、結構、まあ、なんて、キリスト教会には、まあ、俺は偉いんだと、俺の言うことを聞きなさいと、自分で自分をこう推挙する輩が決していないわけではないと、パウロはコリントの第二の手紙の中でそのことに触れていますけれども、これについてパウロは、第二コリントの10章18節で、まあ、レジュメの2番ですけれども、自分で自分を推薦する人ではなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと。まあ、なんかそういう釘を刺して、コリントの教会にそういう人がいたのかもしれませんね。ところで、選挙の候補者っていうのは、やっぱりこう自分自身に清き一票を投ずるんだろうかと。まあ教団でも理事選挙なんかあったりすると、自分で言えるんだろうとか、どうしたらいいんだろうかとか、結構悩んだりしますけれども、別に自ら立候補したわけではないので、まあただ国政なんかはこれは自ら立候補したわけですから、まあ自分で自分を選んで投票しなければ、これはまあおかしいので、きっと投票用紙には自分の名前を大きく書いているに違いありません。けれども、まあお立ち会いと言いますか、世にある様々な選出において、自分で自分を推挙するのはなぜなのかと。はしたないじゃないかと。まあ、そんな風潮というものが、まあ、外国にはないかもしれませんけども、少なくとも、まあ、日本の国には、ないでもないです。菊池寛の短編小説に、まあ、入れ札というのがあって、ここでは、もう、すっかり、こう、落ちぶれてしまった、 国定忠次がもはやもう大勢の子分を養えない、もう子分たちを連れて逃げるわけにはいかないと、14、5人の子分の中から俺は3人だけを子分を選んでこれから行動を共にすることにすると、まあ、誰を選ぶのかと、まあ、子分たち同士が投票して、まあ、入れ札で、まあ、決めることになるわけですけれども、子分の一人、クロウノスケっていう人はもうどうしても自分は選ばれたい、表読みをしながら自分で自分の名前を書いて入れればこれは可能性があるぞと、だがそれはなんかこう汚い方便であり卑怯な振る舞いではないだろうかと、もう悩んだ末に彼は、まあ、自分の名前を記すんですけれども、でところがこう絶対に自分に入れると思っていたやつが、まあ、いかにも、まあ、そんな素振りを見せていたくせに、まあ、裏切っちゃって、クロウノスケは結局、まあ、外れてしまうというそういう話なんですけれども、何と言いますか、この凡人の、まあ、この反問と自己嫌悪であるとか、あ、選ばれなかったとか、落胆というものがこう巧みに描かれていて、何かこの人間の世の中の姿というものが、まあ、つきづきしいと。第一テサロニケの2章4節で、私たちは神の信任を受けて福音を託されたと。つまり第二コリント10章18節で、自分で自分を推薦する人でなく主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと。福音の言葉は私たちにこう、まあ、委託されたもの、まあ、お願いしますね、まあ、頼まれたもの、まあ、そういうことなんでしょう。中学生の頃だったと思いますが、我が家の本棚に、インマヌエル教団の、初代総理、津田田次郎先生のエペソ書公開の、カセットテープが本棚に収められていました。聞けばもうその内容は、まあ、中学生ながらに聞いても力強く、まあ、神の選びについてのメッセージだったんですけども、もう恵みと力に満ちた力強いメッセージでした。レジュメの3番ですが、エペソ書の1章の3節から5節、結構これもびっくりするような御言葉ですけれども、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたと。これによれば私たちの信仰といいますか、まあ、教会の成立、まあ、教会の存在と言っていいかもしれませんけれども、教会の存在はなんか私自身のこう決意であるとか、そうしたものに教会の決め手があるということよりも、神の決意と神の選び人によって決め手が支えられ、また教会も支えられている。しかもそれはエペソの1章の4節で、世界のもといの置かれる前からのことで、これはもう永遠のことであると書いてあります。まあ、普通私たちが考える、 まあ、教会生活といえば、なんかこう、ある日、ある時、まあ、じゃあ、まあ、もうそろそろ信じてみようかなと、私自身が、まあ、決意、決断をし、私自身が、こう、選び取って、まあ、教会に、まあ、行くようになるといいますか、教会生活や信仰生活というものが、自発性と自由とを基本にしているのは、まあ、そのためです。教会生活の発端は、私自身のこう自発的な決意や、そして決断に決め手があるように、これは思われています。確かに、まあ、これがなければ、まあ、教会は、まあ、無意味になってしまいますから、そういう側面もあります。しかし今述べたことはあくまでも、まあ、教会としての、まあ、この地上の教会といいますか、組織としての教会といいますか、まあ、信仰告白しないと、教会にはなれませんからね、先生だったら、信じますよとか、これ入門コースっていうのがあって、これ受けないと、洗礼受けられないことになってるんで、受けますか受けませんか、先生じゃあ、受けることに決めましたと。こう、まあ、地上の教会、教会としての、まあ、組織が自発性や決断等、まあ、時にこう迫り求めてくることがあって、これは確かに大切な側面ではあるけれども、でもその背後には、背後に隠されている大きなことがあって、その背後には、地上の教会のセンスとは異なる、全く異なる次元のことがその背後に隠されていると書いてあります。それがエペソ書の1章の3節から5節、特に1章4節5節で、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選びと。5節では、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。これによれば、教会の設立は私自身の決意や選びに決め手があるというよりも、決め手は神の決意、神の選び、そのところに決め手が置かれている。しかもそれは一章四節、世界のもといの置かれる前から、まあ、口語訳聖書では、天地の作られる前から、キリストにあって私たちを選びとあって、もうこの天地の作られる前からのことであって、これは、まあ、永遠のことであると。私たちの決意や選びは、まあ、時間や、まあ、こう歴史の中で行われていますけれども、それを超えて行われる神の決意と神の選びは、もう時間と歴史を超えた永遠の中でこう行われていると。ここに、まあ、教会の本当の確かさと、教会の根拠がある。そして神によって、選ばれた人たちの集まりである。エペソ書1章4節。天地の作られる前から、キリストにあって、私たちを選び、私たちに、イエス・キリストによって、神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちに、あらかじめ定めてくださったのであると。ここに、教会の確かさがあるし、そして根拠があると。私が時間の中で自分で、まあ、決意したり、自分で決断したり、自分で選び取ったりすること自体、絶えずそれはこう結構同様に脅かされる、それは不確かなものである。朝に決意し、夕方にはもうその決意が動揺するような不確かなものである。ちょうど もう風に波立つ海面のようなもので、しかし神様の選びと決意は、海面がたとえどのように波立っても、これは常しえの静けさをたたえている、これは海底のようなものである。第二コリントの10章の18節、自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと。神様の決意と、そして神様の選び、そこに決め手が握られていると。それが時間と歴史を超えた、永遠の中で行われていたと。で、私たちが今ここにいるのは、その結果であって、ここに、教会の確かさと根拠とがある。創世記の一章一節に、はじめに神が天と地を創造したとありますけれども、ここから1日目が始まったとか、2日目には大空を作ったとか、ここから歴史と時間というものがこう流れ始めていきますけれども、一章一節、はじめに神が天と地を創造した、こうした歴史、時間が始まる前の段階で私たちの選びがあった。そのことがエペソ書の1章の4節5節で、口語訳では1章4節5節、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、私たちにイエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、身旨の良しとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのですと。私たちの決意や選びは、時間や歴史の中で行われてきますけれども、結構朝に決断し、夕方にはその決断も揺らぎ、動揺する、動揺に怯えるような不確かなものですけれども、けれどもその背後には、それを超えて行われている神の信任、決意と選びとが、時間や歴史を超えた永遠の中で行われていたと書いてあります。そしてこれが教会の確かさであり、教会の根拠である。古文の一人の九郎之助は、もうどうしても選ばれたいと表読みをして、自分で自分を入れれば可能性があるぞと、あるいは反問し、だがそれは汚い方便であり、卑怯な振る舞いではないかと。悩んだ末、彼は自分の名前を記すが、絶対にこう自分に入れるだろうと思っていたやつが、いかにもそんな素振りを見せていたくせに、裏切り、九郎之助は結局、外れてしまう。人間の決意とか、選びとか、そういうものに対する自己嫌悪であるとか、落胆、期待外れ、そうしたものが巧みに描かれていて、時間と歴史の中であくせく生きる人間たちの世の姿が好き好きしいと。エペソ書1章4節5節、口語訳で、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選び、愛のうちにあらかじめ定めてくださったのであると。もう教会の確かさ、ここにあるし、教会の根拠もここに立っていると。さらにパウロは、福音の言葉は、なんか私たちが捏造して作り上げた言葉ではなくて、神の信任を受けて、神様によって委託された言葉を私たちは伝えているんだと述べていますけれども、自分にとってなんかこう最も大事なものを誰かにこう託そうという場合、 その基準というのは、まあ、どうしてもおのずと、まあ、こう普通はこう厳しくなるとこう考えられます。まあ、この人物になら、まあ、託して大丈夫と、そんな人物に、まあ、その任務を、まあ、託すということを派遣元は考えるだろうと。1582年、まあ、今から436年ほど前ですけれども、ローマ法王のもとに日本人の使節を送ろうと、まあ、これは歴史に輝く、まあ、画期的な、まあ、大事業でありましたけれども、誰にこの大変な任務を託そうか。その時に、まあ、島原に開かれた神学校の、まあ、生徒6名が選ばれています。まあ、イエス塚医師、まあの記録によると、この6人は、それぞれ異なった3つの階層を代表し、王の血を引く者2名、王の親戚である諸侯の生まれである者2名、そして普通の貴族2名であると、まあ、選ばれたのは、伊藤、千々和、原、中浦、まあ、この4名と、まあ、その他2名であったんですけれども、派遣元は九州のキリシタン大名、大友宗麟、木村忠澄、有馬春信、この、まあ、三大名の名代として、まあ、6人はもうたくさんの書状や贈り物を携えて、まあ、船に乗って、まあ、ローマにこう向かっていくわけですけども、その時に織田信長がローマ法王にこう献上した安土城を描いた屏風も、この、 6人の少年たちに託されています。ちなみに言えば、このローマ法王に贈られた屏風は、安土城の姿を伝える、これは貴重な、大変貴重な資料であって、まあ今、現代でもローマ法王朝のどこ探しても、これの屏風の行方がわからなくなっちゃってます。安土城っていうのは、まあ、建立後6年で焼失した、まあ、短命の幻の、まあ、建造物であって、もう豪華壮麗を極めたものという、そういう記録は残ってるんですけども、実態を映す資料というのは、ほとんど、まあ、何にも現在残っていないのに等しいです。まあ、ローマ法王に贈られたあの屏風は、多分もうすでに消失してしまって、永遠に私たちの目に触れることはあるまいというのが、これは目下の、まあ、観測となっています。ともあれ、まあ、この使節団は1582年の2月、長崎の港から出発して、そしてリスボアに着いたのが1584年の8月ですから、もう2年半の、まあ、船旅の歳月が流れていました。長い航海の間、使節団は暴風雨に襲われ、もう死ぬほどの、まあ、船酔いですね。船酔いに悩まされ、もういろんな病気、疾病にかかり、加えて常に、まあ、怖かったのが海賊の襲来、まあ、その不安に、まあ、怯えながらの、まあ、旅であったと。死を目前に感じながらも、なお生き延びたのは、私たちは神の信任を受けて、この使命というものを託されたんだと。その、まあ、信仰というものを彼らに抱かするにふさわしい、まあ、苦悩の苦しい、まあ、旅ではあったと。そしていよいよ、まあ、1585年、3月、使節団は、ローマ法王、まあ、グレゴリウス13世の、まあ、謁見を受けることになります。公式の謁見式は、これはすこぶるレベルの高いものであったといいます。当時のキリスト教諸国の国王使節を迎える時と少しも変わらない 十分な威厳と権威と、まあ、礼法を、まあ、備えた別件であったと。で、6人の少年たち、施設たちも見事に、まあ、その役割を演じたと言われています。何よりも、このローマ法王自身が6人の少年、この施設たちに好意を、まあ、抱いてくれたと。この謁見式から数えて16日後に、まあ、法王は、まあ、他界をするわけですけれども、多分、まあ、80歳を超えた肉体っていうのは随分弱っていたんだろうと思います。法王はなんか偉い人というよりもきっと一人の老人として何よりも遠路はるばる旅を続けてきたこの孫のような若者たちを、まあ、ねぎらってやりたいと、多分無理をしながら老体に鞭を打って謁見式に、まあ、参加したのではあるまいかと。それは大変慈愛にあふれるような姿であったといいます。まあ、資料の合間から、病気に侵されながらも目を細めて、まあ、孫よりも少し若い少年たちをこう喜んで眺めている法王の姿がこう目に浮かんでくるようですけれども、第一テサロニケの2章4節口語訳では、私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間を喜ばせるためではなく、私たちの心を見分ける神に喜ばれるように福音を語るのですと。まあ、6人の少年たちは、大友宗麟、大村忠澄、春馬晴信、三大名の名代、まあ、彼らの信任を受けて日本から、まあ、ヨーロッパへの橋渡し役としてこう使わされたわけですけれども、イエス様は今日、まあ、きっと私たちにも訴えて語っておられるだろうと。大切な福音をあなたの手に委ねたと。もうあとは頼んだよと。1590年7月、もうようやく一行は、秀吉の許可を得て、懐かしの、まあ、故国に帰ってきました。時代はキリシタン禁制の時代に変わっていました。秀吉は完成して間もない聚楽亭で一向に謁見をし、まあその場の雰囲気は決してトゲトゲしいものではなかったと言いますけれども、けれどもそれによってキリスト教弾圧の方針が変更されるはずもなかったと。まあこの青年たちの目にもうきらびやかな、京都の町や聚楽亭はどう映っただろうかと。ヨーロッパの都もすごかったけれども、日本の都も大したもんだなぁと。何ほどかの、まあ、感動を覚えたことは間違いないだろうと。しかしそのことと、もう彼らの胸に培われてきた信仰とは、これはもう全く別の次元に属するものであっただろうと。秀吉は、まあ、キリスト教の禁止を宣言したけれども、秀吉に代わって全国を支配下に収めた家康は、この、まあ、キリシタン弾圧に拍車をかけて、もうこっからは、もうキリスト者にとっては一縷の望みも見出せない受難の、まあ、時代へと、まあ、入っていくわけですけれども、イエス様は、まあ、今日おそらく訴えておられるだろうと。大切な福音はあなたの手に委ねると。あとはもう頼んだぞと。それはもう天地の作られる前から、天地の作られる前からの 私たちに対するキリストの訴えであると、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人ですと。神様、ありがとうございます。私たちは自分で、信じ、決断をして、また信仰告白をしましたけれども、その背後には全く別な事情が隠されていたとパウロは私たちに教えてくれました。それはもうこの天地を作られる前からの恵みの選びであって、あなた方はもうあらかじめ選ばれていたんだと、それこそが教それが確かな教会の根拠であると、あなたがまた語っていてくださいました。また小さい群れですけれども、私たちも世界のもとに置かれる前から全能の神様が恵みと愛によって私たちを選んで、このところにまた導いてくださったことを今日も信じたいと思います。どうぞ私たちにもまたあなたから託された何かのまた働きがあるかもしれません。どうぞその働きを全うすることができるように導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。